ですね、そのように進んでおりますが、皆さんいかがでしょうか。やっぱり喜びだけの方がいいんじゃないかってね、いうふうに言われる方もおられるかと思いますが、でも私たちは、試練、もといえば修練ですね。神様が私たちに、神様により近づいていく、そして本当の祈りを捧げるような機会をですね、まさに読むのようにですね、与えてくださる、そこを通してイエス様と親しくなるわけですね。で、今日はですね、その14章の先週のその前半の部分ですね、確信は解放を生み出すということですけれども、そこから教えられたいと思います。このところはですね、教会の中にキリスト者同士がどうあらなければならないかということを教えているところですね。教会はですね、ご存知のように気の合う者同士が集まる同好会とかクラブではありません。生い立ちも考え方の違いもですね、教育も環境も能力も性格も違う方々がイエス様の主権によって集められ、救いに預かって愛の共同体を形成しているのが教会ですね。ゆえにですね、意見の違いとか考え方の違いとか、特にですね、教会は何か新しいことをしていくという時にですね、からそれがこの表にあらわになってくるんですね。よく言うのがですね、教会建築の時にそれは典型にあると。まさに今私たちがそうですね。どうですか皆さんね、例えばね、これからですね、具体的に礼拝堂のね、現在の話になって、色の違いね、いや赤がいい青がいいとかですね、そういうね、床がどうやとかですね、いろんなですね、斜めがいいとかいろいろね出てくる、まあ、そういう細かいことから大きなことまで出てくる、ゆえにですね、その喧嘩の違いから、ここもですね、ローマのこの教会はイエス様を信じる者同士の裁き合いが起こったりしていたわけですね。だからそれは現在も同じですね。特にここでですね、一節にですね、信仰の弱いということが言われていますが、弱い人強い人がいて、それぞれの考え方、喧嘩の違い、また習慣上の違いからお互いに裁き合っていた現実があったようです。パウロはですね、そういうことは決して神様の、ね、素晴らしさを表すことにならない、神様は喜ばれない、もちろんそうですよね、とですね、その問題の対処の仕方と、それがどう信仰の成長につながっていくのかということを語っているのがここなんですよ。ね、これは今日においても根本的に何ら変わっていないことですから、そのことを覚えながら私はこの御言葉をいただきたいと思いますね。まず皆さんですが、今日語られている信仰の弱い人強い人、私はどっちだろうかとね、そういうことも考えながら、今日あなたが、今日神様があなたに何をしようとされているか、そのことを覚えながら、少々語りましょう。神の御声に聞きましょう。まず第一番目ですね、信仰の弱い人を受け入れるってことですね。神は、受け入れ立たせるということです。信仰の弱い人を受け入れるということですね。このですね、一節皆さんで読みましょうか。14章一節3、はい、信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけません、はい、とですね、始まって3節までそのことが語られています。で、この信仰のですね、弱い人とは、先週ですね、神様がね、どう考えているだろうかという視点で考え、語り、生きることがなかなかできない、自分中心に考える心で歩んでしまう、信仰の幼い人、霊的に幼い人とお分かちしました。で、今朝はですね、もう少し、この、ね、直接的な文脈から深く掘り下げて、信仰の弱い人はどういう人なのかをですね、受け取っていきたいと、そのように思っていますが、この時ですね、背景もう一度整理しましょう。最初のね、キリスト教会は、当然、ユダヤ人が多いですよね。もう全員ユダヤ人ですよ。弟子たちもそうだし、もちろんイエス様もそうですね。で、ユダヤ人的な食べ物の旧約聖書のレビキなどの食物規定による戒律は当たり前に行われていて、特別な問題とならなかったんですよね。みんながそういう習慣文化だったからですね。でもね、別な食習慣を持つ異邦人が信仰を持ってイエス様を信じて教会に加わってくることで、ね、そういう人々をどう扱うかが課題になったんですよね。異邦人クリスチャンもユダヤ人的慣習を守るべきだという考えと、いや、そうすべきではないという考えが、まあ、衝突した。いや、激突と言っていいでしょうね。そして起こった、出てきたのが何ですか？ ご存知のようにエルサレム会議ですよね。エルサレム会議があったんです。で、十分議論が交わされ、祈りが積まれて、聖霊の導きを仰いで、信仰の自由が認められる中で、双方が歩み寄る最低の条件として、こういうことが言われたんですね。読みましょうか。3、はい。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不信仰と避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上って。そうですね、以上ね、面白い。以上ね、まあ、これ第3版なんですよね。第4版のですね、祝福を祈りますって書いてあるんですね、まあ、そっちの方がなんかいいですか。でもね、実際この響きもありますね。以上ね、つまりそれだけね、白熱したので、もうこれでも手打ちっていう風な感じですよね。つまりね、言ってることは、偶像に捧げた肉を食べないということが共有認識となったんですよ。皆さんね、考えてみてください。ペテロがね、屋上でうたた寝したっていうところありますよね。つまりね、救いはユダヤ人だけっていうのは、ね、もう当然だったんですよ。異邦人が救うなんてありえないっていうのが、もうものすごく強い考えだったんですね。でもあの時に夢心地で夢を見たんですよね。神が清いと言ったものを清めたらならないと言ったけども、すぐにはいそうですかとはならなかったんですよね。そうですね、ペテロはですね、だからペテロでさえもね、その価値観を変えるのに時間がかかったんですよね。で、あの時に夢が、ね、教えている通りのことが起こったことで、最初のコリネオがね、異邦人クリスチャンになって、そこから広がっていってここに至ってるんですけども、でもここでもそういう問題が起こったんですよね。つまりローマというのは非ユダヤ的な環境の地域ですよね。いっぱい偶像がありますよ、ローマの国はね。そして偶像に捧げられた肉を食べてよいかということが問題になるわけですね。まあそれはそうでしょう、ね、皆さんどうですか。皆さんもね、スーパーに買い物行くときにね、特にですね、いわゆる東日本大震災以降、特にですね、この原産地見るんじゃないですか、皆さん。これどこの産地かなとかですね、これは日本国産かなとかね、外国産かなとか始まって、どこで作られたのかなっていうふうに、こう見ると思うんですよ。ね。で、表示を見たらわかりますが、当時はですね、これ偶像に捧げた肉なんですってレーテル貼ってないんですよね。そんな表示ないですよね。だから出所がわからない肉もあったので、立法を忠実であろうと、ね、立法を忠実であろうとするクリスチャン、特にユダヤ人クリスチャンとそれに影響された異邦人クリスチャンは、こんな肉を食べることは間接的にせよ偶像礼拝に参加することと同じだと言って、一切の肉を食べないという立場を取ったんですよ。それがですね、ここで言う信仰の弱い人なんです、実はね。ここの文脈における信仰の弱い人はそういうことを言っています。つまりですね、信仰の弱い人というのは必ずしもね、イエス様を中途半端に信じているとか初心者とか、ね、幼いだけを指してるんじゃなくて、偶像に捧げられた肉を食べることによって自分の良心ね、良い心が影響を受けてしまう。それならばむしろ一切肉を食べないで野菜だけで生きていこうと心を定めている人々のこと、ね、を指すんです。だから信仰が中途半端ではなくて、自分のそのね、神様に仕えていこうというその良心が豊かにある人と言えるでしょうね。ただですね、その良心がちょっと過敏すぎて自分で自分を責めてしまいやすい人のことも指すんです。ね、これやってしまったとかね。つまりですね、まとめたらこういうことですね。ですね、お願いします。新伝統や習慣を重んじ、立法主義的な考えに影響を受け、そこにこだわる人です。つまりこだわりの強い人のことを信仰の弱いというんですよ、ここではね。じゃあ逆は何か、ね、逆は信仰の強い人はこういうことですね。立法の縛りやキリスト者の自由を歪めるこだわりの縛りから解放された人です。そんなんね、神様がねいいって言ったからいいやないかってすぐ思える人ですね。だから信仰強い人はこだわりの弱い人、面白いでしょ。だから信仰の弱い人というのはここではですよ、こだわりが強い人ですよ。で、信仰強い人はこだわりが少なくて弱い人です。皆さんどっちに当てはめますか。皆さんね、で、これはですね、何もね、思い込みじゃなくて、ちゃんと御言葉に書いてあるんですね。この御言葉です。読みましょうか。3、はい。キリストは自由を得させるために、私を解放してくださいました。アーメンですか？アーメン。福音とは、罪と死からの解放だからですよ。 皆さん縛られていたら福音の恵みに生きていないということになりますね。でもね、そんな言うても私のね生まれつきの性格なんですよってね。そうですね、そういう性格がね本当に良い方に働くのもありますよね。本当に忠実ってことですよ。でもそれが過ぎて自分自身を縛ってしまって、結局イエス様との歩みが窮屈になって、ね、今日も教会に行かなあかんから来ましたという人がひょっとしているかもしれませんよね。そしたらそうやったら一回ね、緩めたら、いやなんか気持ち悪いんですよ、なんかイエスさんに申し訳なくてとかね、そういう風な発想になると、それはね解放されてないということですよね。でもう一つの見事はこういうこと、見事はですね、3、はい、そういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはいないものである、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。アーメンでしょうか。そうなんですよね。だからもうね、それはもう意味がなさないんですよ。だって偶像って木や石で作ったものだからね、大丈夫だっていうことですよ。まあでもね、もうちょっと詳しく言えば、パウロはこのことをね、偶像の足場にサタンはその影響を与えることもありますので、やっぱサタンとの関連性が全くゼロとは言えませんね。でも神様はサタンより力がありますよね。そうなんですよ。だからね、私たちがね、サタンとね、神様、この場合どうなのかなって一時考えそうなんですよ。神様はもう完璧に強いんだから、もうそこに立てばいいんです。で、そのことをね、パウロは手元に、ね、手元は臆病者だったでしょ？だから言ったのがこの言葉ですね。こう言っています。では3、はい。結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと、神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき、するべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからです。アーメンですか。すごい言葉ですよね。ね、だから感謝してね、この受け取るときにするものは何にもないんですよ。ね、だからね、創世記のときに言われてる、すべてのものは食べていいんだよ。食べれるんですよ。虫も、皆さんが嫌いな虫もね。感謝して祈ったら食べられるんですよ。ちょっとこれちょっとハード高いですよね。でも神様はそう言ったんですね。だから感謝して受け取ったらね、もう祈りと御言葉によって清められてるって書いてあるんですよ。ねえ、ですからね、皆さんこれからね、まあ好き嫌いはねあると思いますが、これどうなんやろうなと思う時、このことを実践したんですよ。御言葉に立って祈って感謝しますって食べたら清められるんですよ。ねえ、すごいですね。でここに立ってる人が信仰強い人ってことですよ。ねえ。でもね、さっき言いましたように、なかなかね、自分の生まれ育った環境で聞いたことって、なかなか抜けないんですよ。ペテロ君もそうだったように。ね、だから、そういう人を、ね、そんなにね、この排除するんじゃなくって、まず、そういうふうに思える、確信持てる人は、そういう人を受け入れましょうってことですよ。皆さんもうお若いですよね。どっちが答え強いんですか？そうです。ユダヤ人的、ユダヤ教の人ですよ。ね、だってものすごい最高で613のルールができたんですから、それを必死で守ってたんですから、それ急にですね、もういいよと言われてもっていうことね。でも異邦人はそういう土台がないのでね、もう鼻から皆さんそうでしょ。だから良かったと思いませんか。皆さんまさに棚からぼた餅ですよね。だから恵みです。でももっとならば、かつて縛られていたものから本当に解放されていくことが本当の恵みを味わうということです。だからね、皆さんもね、ね、もちろん異邦人ですけども、日本の古くからの慣習がありますよ。いろんなものがあると思いますよ、ね、例えばね、今日は火のことですね。このね、食物規定を、この慣用の原則をね、火に、この日時、ね、火にこういわゆる広げてきたのが今日なんですね。だからこの1節からこの4節までは、そういうことを言っているわけですね。今の御言葉があります。私どうでしょうかね。まず意見の違う受け入れ合うという、つまりですね、信仰の本質に関することではない、例えばイエス様の贖いとか信仰による救いという救いの道の基本的なところは決して譲らませんね。例えばイエス様を信じるだけでは救われないんですよって言ったらどうですか。皆さん、もし私がそうなったらどうですか。アメンと受け入れたらダメですよ。ちゃんと言ってくださいね。ね。だから、イエス様の十字架の復活だけではダメなんです。ということを言い出したら、これはですね、違うということを言うべきなんです。なぜ？聖書にそんなこと一つも書いてないからですよ。ね。だから、これを、いわゆる救いの本質というんですね。だから本質というときに、これは救いの 本質に関しては絶対譲ってはならないんですよ。これは非妥協です。妥協してはいけません。でもそうでないことね、今まで申し上げたようなことに関してはね、つまり救いの本質にかからないことに関しては柔軟で広い心を持って受け入れるんだってことをパウロはここで言ってるわけですよね。今から100年ほど前にですね、世界伝道宣教会議というのはですね、エディンバで行われた時に、その時腐ったイワシは肥やしになるが、腐った教会はゴミ捨て場からも拒否されるということが言われたんですよ。どういうの分かりますか？ねえ、つまり真理を語らない教会はゴミ捨て場からも拒否されるということですよ。ねえ、教会が教会であるのは御言葉をまっすぐに語るということですね。そうせずに人が気に入るような耳障りなことだけを語っていくようになったら、もう教会はゴミ捨て場ですって、でも返されるということです。腐る教会になりたくないんです。そうですよね。もちろんね、耳障りなことを話そうというのは何ぼでも話せますよ。裁きはないですよとかね、ね、皆さん全員救われますよとかね、そういう教会も多いんですよ。これ万人救済っていうんです。違いますよね。イエス様の十字架と復活を信じることなく救われないです。そこに行くには自分が罪がある、自分で自分は救えないというところに立つことを減るんですよね。ということはしんどいんですよ。今まで、ね、人に迷惑かけないように生きてきたっていう人はなおさらそうでしょうね。え、教会来たらあなたは罪があるって言われて、え、こんなとこ行きたくないって思うようです。私もそうでしたね。でも神の前に、清い神の前に立つときに、ああそうだ、自分は清いと思っていた、でもそれは人と比べてまだマシだというレベルであって、神の前には全ての人は罪を犯したので、神の恵みを受けることができない、義人はいない、一人もいないんだということを思い知らせるわけですよね。だからこそイエス様の十字架と復活の救いが本当に私にとって必要だということになっていくんですね。ですからね、私たちの教会はこのことをまっすぐに語り続けていく教会でありたいんです。だから皆さん、ぜひそのことをね、皆さんもそのことを意識して祈っていただきたいですね。互いに語る言葉もそうです。ね。この救いの本質に関することは、決して譲らないように。もちろんですね、この講談からまた御言葉が語るこの霊的指導者が、ちょっとでもね、ずれていったら皆さん、しっかりとそれを見極める心を持っていただきたいんですね。なんかあの先生、同じことばっか語ったの。まあ、それはちょっと違う理由があるかもしれませんが、救いの本質にね、ずれてないことを何度も同じことを語ったら、それはよしとしてくださったらいいと思いますが、ね、なんかこう、なんか、御言葉を語らずになんか他の話ばかりし始めたら、それはですね、危険ですよね。御言葉をまっすぐに語る、すごいに私はこだわりつけたいと思うんです。それを聖書は言っているからですね。そして、そのようにですね、弱い人を主はパウロとして受け入れなさいと言われました。その理由を4節言いましょうか。皆さんで3、はい。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？しもべが立つか？
それは主人次第です。しかし、しもべは立ちます。主は彼を立てることは責任になるから
です。アーメンです。ここにですね、なぜ裁いたらダメなのか、尊重するのかという理由が書いてます。それがですね、この次ですね。まず一つ目はですね、神がその人を受け入れくださったからですね、神が受け入れているんだから、あなたがね、受け入れなくてもね、それは関係ないってことですよ。ね、神様が受け入れられている。つまりですね、今ちょうどね、教室の試験が全国で行われていますが、試験パスして大学が認めた人は、いくらですね、その事務員の人がですね、あんたダメよって言ってもですね、認められた人は認められたんですよ。ね、入学が許可された。つまり神の試験で、ね、この人は主にある民だと認めた人は、ね、認めたんだということですね。そして二つ目はですね、その人は神のしもべだからです。ね、神のしもべです。このしもべとはですね、住み込みの家庭労働者のことを指しますね。四六時中主人の指導監督のもとにいる、また働くしもべのことです、ね。ですから、神様のもとにいるんだから、あなたがとやかく言ってもですね、それは関係ない。例えばですね、皆さんがある家庭を訪問して、その家のお手伝いさんの行儀が悪いのを見て、ね、それをご主人様につけたとしても、そのご主人が、いや、この人はね、ね、今はですね、ちょっと行儀があるけども、こういうところがあるんだってことね、いや、ずっと働いてもらうんだって言ったら、もうそれは、そこで終わりなんですね。いちいち文句言う必要がない。神が認めたしもべだからです。そして三つ目、神はあなたに可能性を見ておられるからです。こう見てくださいね。ここですね、こうあります。4節の後半に、主は彼を立たせることができる。 彼というのは信仰の上手いと言われている人ですね。つまりあなたを立たせることができるんですよ。今ね、自分で自分を見てもね、ダメだと思っていても、もし人から見てね、ダメだというふうに思ってはるわと自分が思っていても、まあほとんどそういうことないんですよね。神があなたを立たせる。つまりね、神があなたの中に可能性を見ておられる。期待値が高いんですよ。神様はあなたに期待をしておられることをね、覚えましょう。ね。神様があなたに期待されている。イエス様言われましたよね。裁いてはいけません、裁かれないためですと。まず自分の中にある針をね、認めなさいということですね。その上で相手に言うべきことを言いなさいと。私はすぐにですね、人のですね、アラが目につく弱いものですね。でもその前に大体アラが目につくということは、相手の中にあるものが自分の中にあるから目につくんですよ。だから自分の中にそれがあるということを神様は示しくださっているなと思って自分に向き合うんですよ。父と共に。そしてそのことが分かるときに相手にね、言うときは時間が経ってて祈りが積まれてますから、相手を立て上げる言葉となって届くんですよ。これがこの御言葉の真意ですよ。ね。だから一切ね、物を申すなということではなくて、裁くポイントが見えたら、まず自分に向いて自分を本当に自己点検し、神様に届いていただいて、その上で相手に伝えていくっていうこと。これがこの御言葉ですね。皆さんどうでしょうか。そういうことをね、みんなが実践したら、若いですね、教会変わりますよね。共同体はね、本当に麗しくなっていくと思います。本当にイエス様の愛に満ちた。だって、欠けだらけのものが集められているんですから。ね、当然、摩擦が起こって当然。でも、こういうことをしていくときに、教会は豊かなものだって、この世と違う共同体となっていくことを信じます。そして第2番目ですね、生きるにしても死ぬにしても私は主のものですと、こうあります。では今日のところ見ましょうか。5節から見ましょう。5節、7節、5節から7まで見ましょうか。3、はい。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。アメンです。そうですね、皆さんここで覚えましょう。今日中心聖句ですね。大事な言葉は、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいってことですね。申し上げたように、食べ物に関することで語ってきたパウロが、寛容の原則を他の分野、つまり日にちの問題に当てはめていくんですね。で、ここですね、日にちの問題も、ユダヤ人は安息日こそ特別で大事だというふうに言ったんですよ。安息日立法ですよね。だって皆さん民数記読んだらね、ありますよね。安息日に薪を集めた人を撃たれて殺されてるんですよ。だから必死で守るんですよね。まあでもその守るというのはですね、いわゆるちょっとした、まああの強制的というか、いやだいぶですね、脅迫的な思いを皆さん持ちませんか、もしそういう時代に来ていたらね。だからですね、まあ今もそうかもしれませんが、あのね、一昔前、私がまだイエス様と出会った時は、礼拝厳守、礼拝死守、神殿を守るんですよ。すごいですね皆さんね、っていう言葉が結構聞きましたよね。でもそのスピリットは皆さん分かりますよね。神の国、その人をまず大事にするんですね。私は誰ならば他のものを簡単に一枚にするからですよ。日曜日、神様のために、神様が、私に期待している神様があなたと本当にデートしたいと命まで差し出してくださったのに、私は簡単に神様を後回しにする傾向があるからですね。だからそういうものだから、そういう言葉でインパクトを与えて、そうだ、でも私たちはね、その言葉だけが強くなって、なければならないって、そこに命も何もなくなるんですよね。皆さんもですね、他のことは飛ばしてここを選び取られました。でもそこには神の愛への応答であれば、それは幸いですね。でもなければならないから来ていたら、それは本当にですね、辛くしんどく苦しくなっていくんですよね。でもですね、ユダヤの人々はそれがもう習慣だったんです。だから土曜日が大事ね。でもですね、皆さん、ね、土曜日の次の日に、週の初めの日に礼拝を捧げるようになったんですね、クリスチャンは。なぜですか？なぜ土曜日じゃないんですか？聞いた具体的には金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日だったんですよ。そうですよね。今まだユダヤ教の人々は救い主を待ち望み続けておられます。 でもイエス様がその待ち望んだメシアだということを2000年前にはっきり示しくださったんですね。そしてそのイエス様が復活されたのが週の初めの日だったからですよ。だから皆さん次の日の日曜日この日にね、同じ安息日というスピリットは継承しながらね、マインドを持ちながらこの日に礼拝を下げてるんですね。ならば線引きをするからですよ、ね、まだユダヤ教の礼拝堂の中にいたら、あの人なんかイエス様死にたって言ったけどもやっぱ元に戻らはったんやというふうに周りからも見られますよね。でもそうならないためにしっかり線引きを引いたんです、ね、命の危険もあったかもしれませんよ。だってイエス様を殺したまだ人たちがいたんですから、ね、イエス様が復活した日、もう一つはそこにいなくて、俺見てへんかったって言ったトマスにわざわざ笑いにかさったのも週の初めの日。そしてそれからですね、この、ペンテコステですね、五旬節、それも週の初めの日ね。聖霊が下って教会が始まったのもその週の初めの日だったんですよね。皆さんだから特別な日なんですよ、週の初めの日。皆さん一番最初にですね、週の初めの日に礼拝をされたいつかご存知ですか。使徒の働き20章7節にあるのでまた見といてくださればと思いますが、パウロが長いメッセージをしてあのユテコが寝て上から落ちて死んだんですよ。皆さん長いメッセージをですね、人を殺すでもですね、なんとですね生き返ったんですよ。主の生き返る御業を体験する、だからミラクルを体験するんですよね、長いメッセージ、まあ、だから長いメッセージを肯定するわけではありませんが、ね、最初のね礼拝はね本当に長かったんですよね。でもですね、私たちはこの週の初めの日、私も特別な日としています。でもね、他の人はいや、この日だけじゃなくって毎日、だって皆さん初代教会の人たちは毎日宮に集まり家々でも集まっておられたでしょ。毎日も大事だよということで喧嘩が始まったんですよ。この日だけじゃなくって毎日も大事でしょって、そういう状況だったので、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいって言ったんです。つまりこれはね、先ほど申し上げた救いの本質に関わることがありますよね。どっちも神様に向くことですよ。だからそんなことで喧嘩するんじゃなくて、皆さん礼拝ってどうですか、何回捧げてもいいですか。いや、やっぱり一回がいいでしょうって違いますよね。そうですよ皆さん、何回捧げてもいいです。ならば礼拝とは神様との交わりだからです。もっと言えば神の家族と共なる交わりだからですね。個人の交わりはデボーションですよね。皆さんそれぞれの家庭で、またクリスチャンではクリスチャン の、あのこの家庭礼拝というのを捧げることができますよね。だからこの3つあるんですよ、礼拝というのは。大きく分けたら個人の礼拝、そして家庭での礼拝、そして神の家族の礼拝がこれですよ。これは特別ですね。もちろん時間をみんなで定めて決めて、それを性別して本当に捧げて、そして少子から始まり最後は祝祷で祝福されて使わされている礼拝はここだからですね。でも礼拝はいくら捧げてもいいんじゃないかという意見があった、ね、だからパウロはそれぞれの中で確信を持ちなさいってことですよ。確信というのははっきり言えるってことです。どんな人の前でもどんな状況でもはっきり胸張って言えるっていうことですね。それをね、パウロは言ってるんです。皆さんどうですか、この確信ということですね。私はこのね、偶像下げた肉だけでもね、御言葉と犬によって感謝してね、食べたらね、清いとされてるから、このねことになって私は食べますっていうことも確信ですよね。皆さんどうですか、だから確信ということを今日考えていただきたい。皆さん確信持ってありますか。皆さん今死んでも天国に行けますか。
アメン。
ほんまですか。
アメン。
ほんまですか。って言われたらちょっと引きました。ちょっと今何人か下向いた人がいるのか分かんないですよ。ね、そうです。突っ込まれても言えるのは何ですか。今日ね言ったんですよ。ね、皆さん名前言えますかって言えますよね。ほんまですか言ったら言えますよね。ほんまですかって言えますよね。何ですか。まず疑ったことないですよね、名前のこと。両親が愛を持ってつけてくれたし、ちゃんと市役所行ったらちゃんと載ってますよね。同じですよ。聖書がイエスを信じる者は命の書に流し許される。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるという御言葉や、罪から来る報酬はし、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命とか、これは皆さん知ってるでしょ。ヨハネ 3-16 さん、はい、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。でしょ。つまりイエス様がそう言われているからです。これが確信の根拠ですよ。あの人が言ったはる、この人が言ったはった、ね、メッセージでそう言ったはったではなくて、神様がそう言われているからです。メッセージもだから御言葉を土台に語られなければならないんですよね。そうですね。確信持っていますかね。その同じように確信を持てとね。でこのことはですね、もう一度確認しますが、例えば本質救いにかかること以外は譲ってはならないんですけども、もしくは教会のね進んでいく方向性と自分の確信が違う場合、その時に自分は確信を持ち続けるも、これは違うんですよね。例えば教会のバプテスマスタイルは全身をね、本当に沈めるんです。いやでも私ね、顔以上は顔から上つけてはいけないという確信を持ちたんで、顔はつけませんとかね言われた、それは譲って教会の方向性に従うことですね。だからキリストの体だからですね。それはですね、本当にいくつかありますよね。だからそうでないと、みんながそれぞれ私は高額に考えるとか言い出して鮮度を多くして船が山に登るってなってますしまうんですね。だから私たちはその教会の方向性に関しては心合わせてアーメンと、もちろん意見は言ってくださって、その上で応答して同じ方向に進んでいくということになりますが、ここで言ってることは個人個人の信仰の歩みに関してなんですよ。それに関しては確信を持って歩んでいきなさい、ね、であなた方が何かをしようとするときに、毎回言ってますように、イエス様を目の前にしてはっきりと私はこのようにしていきますというふうに言えることならば、それを進んでいったらいいんです。そうでなければそれは進まない方がいいということですね。いかがでしょうか。そのことを私たちは覚えましょう。そして私たちは、ね、この裁かず、これは申し上げましたように、その次に私たちは罪から神様が義の奴隷となったものだからですね。そして私はキリストの前に十字架につけられました。私たちはもう自分で自分が生きているんじゃなくて、キリストが共に生きてくださるんだというですね、そのことを私は受け取って歩むものとなっていきたいと思うんですね。私はいかがでしょうか。つまり私たちはですね、自分一人で生きていると思っていてもね、私はもう古い罪の生活に死んで、キリストになって生きるものと変えられたんだと。だから私はそのように生きていくんだと。死のために生きるものに変えられたんだ。これがクリスチャンにとって最も重要なことなんだということをですね、言っているわけですね。それが7節8節ですね。ちょっと読みましょうか。7節8節、皆さんで3、はい。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。アーメンです。先ほど賛美を捧げました。まさに私たちは死ぬも生きるも主のものなんだと、ね、9節はこう言います。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです、ね、つまりその全ての人にとって本当に命の主になるためだと。私はどうでしょうか。もう一度考えましょう。あなたは何のために生きているでしょうか。キリストにあがなわれたキリスト者は、誰一人として自分のために生きているものではなく、また自分のために死ぬ者もいないと聖書にですね、もし生きるならば死のために生き、もし死ぬならば死のために死ぬ、そう告白して生きるのがキリスト者だということです。いかがですか皆さん、ね、そのような生き方、神の目から見てこれが喜ばれる生き方なんですよね。あの有名なあの音楽家、誰もが知っているヨハン・セバスチャン・バッハ、ね、彼はですね、宗教改革を行ったマルチン・ルターに手紙を書き送ったんですね。その中で彼はですね、こういうふうに書いています。音楽の唯一の目的は神の栄光が表され、人々の魂が新たにされることでなければならないと言ったんですよ。そのようにですね、バッハはルターに手紙を送ったんです。バッハはですね、そのように確信していたんです。ですからね、彼が作曲した楽譜の最後のところには全部 SDG って書いてあるんです。ね、皆さんご存知だと思いますね。これは ある言葉の頭文字ですね。その言葉とはソリデュオグロリアですね。ラテン語で神にのみ栄光あれっていう意味なんですよ。ねえ、皆さんね、私もで何かを成した時にそういうふうに SDG って書いたりですね。今それからなんか持続可能なあれ、マジなんですね。SDG を最初に書いたのはバッハだったんですよ。すごいですね。ね、今みんな SDG って言いますよね。本当はこうです。神にのみ栄光あれですね。ここに生かされていきましょう。ね。バッハの生きる目的は、神の栄光が表すこと。私もそうではないでしょうか。キリストとの人格的交わりを育む信仰生活は、人を相手にするんではなくて、主を相手にする生活です。私で行うことはみんな神様との個人的な関係において出てくるものでなければならないんですね。だから神様の関係の中で溢れ出てくる愛を流していくんですね。順番はそこですね。神様の関係の中で与えられる愛とか許しとか恵みですね。私たちは目に見えない父なる神に対して自分の行っていることをですね、その歩みの中でこの地上の生涯終わるときに申し上げをするんです。最後はですね、こうですね、神に申し開きをするってことですね。ここ最後覚えてください。皆さんですね、ここ読んだら書いてますが、神の裁きの座に立つことになるんだとね。皆さんこれ忘れないでくださいね。私は皆神の裁きの座に立つんですよ、ね。でもね、裁きの座というのはですね、2種類あることも忘れてはないんですね。これ間違うとですね、みんなビクビクしながら過ごしますからね。一つ目の裁きは、もう以前昨年ねお分かりしました、大きな白い御座の裁きですね。これはですね、天の御国、永遠の命か永遠の滅び地獄かを振り分けるその御座のことですね。最終的なね、これです。これはね、すべての人は立ちますが、私はもうイエス様と出会って、だから天に記されていれば、どうぞどうぞっていうふうに言われるわけですよね。これは皆さん確信してますよね。ね、それがさっきの確信してますか、ほんまですかのやりとりです、それ。で、もう一つ、一種類はこれですよ。ここで言うキリストの裁きの座ですね。で、これはですね、この御言葉に土台があります。3、はい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行いに応じて報いを受けることになるからです。そうですね。つまりね、もうすでにね、永遠の命をいただいてるんですよ。ならしっかりと命の種に収されてて、これは絶対消えません。安心してください皆さんね。でも私が神様との関係の中で歩んださまざまな行いですよね、によって、ね、神様が判定を下されるということですよ。ね、これ判定ですから。ね。で、どんな判定か分かりませんね。詳しく書いてませんがね。でも、ね、よくやったなっていうふうに言っていただくものと、私は、なりたいと歩んでますよね。もしかしたらですね、イエス様が思いっきり筋骨隆々大工さんですかね、ギューってハグをされるかもしれませんね。ハグの度合いかもしれませんね。わかりませんね。でも判定が下されるんですよ、ここでね。でもこれは永遠の滅びに関するものではないことを覚えましょう。ね。ですから、イエス様を信じて、日々の信仰生活はどうであったかという判定を受けて、死を受け取る裁きですね。永遠の滅びに向かわせる裁きではありません。よくやった、良い人でしもべと褒められる裁き。私はどうでしょうかね。私はここにもう一度照準を当てて日々歩んでいきたいんですね。つまりですね、目に見える成果ではありませんね。言葉はですね、このようにも言ってますよね。暗闇のことを明るみ出し、心の動機も明るみ出されると。主は心を見られますから、つまりね、成果を見るんじゃなくて動機を見られるんですね。あなたはどういう動機で行ったんですかということですね。これがね、ここで申し開きをするということです。私たち地上で行っていることについて全て申し開きをする、自分について全て判定してくださる方が私を見ておられるんです。ですからね、私は互いに裁く必要はなくて、むしろ自分自身を裁いていなければ、つまり自分に心を向けて、私は今日神様の御旨に生きているだろうからですね、人と比べて自分に送ってね、皆さんは皆さんしかできない役目があるんです。だからね、神の御旨に今日生きれるようにしてくださいと言えるんですよ、ね。そして今日神様の御旨に生きることができたでしょうかと、そのように一日を終えていけたら幸いではないでしょうか、ね。 ですからね、今していることは主に喜ばれることなのかどうか、それぞれが、ね、本当に見極めていく必要がある。そしてイエス様が地上に来られるときに全ての判定がなされる、ね、ここに各々自分の、ね、というふうにありますが、それぞれ、ね、自分のとありますが、あの人がこんなことを私にしたから私はこれを行ったんですという言い訳はできないことを覚えましょう ね。それぞれ自分がどういうふうにそれに応答反応したのか、そのことでの責任が問われる、ね、人はそれぞれ前に立たれの買い取りをすることになりますと、ね、そのことを覚えていきたい、ね、でも私はですね、何もですね、土台がない中でその人生を生むのではありません。イエス様という機能教特殊にからない方が土台となってくださっているから安心なんですよ、ね、ですから、ね、私はますます神様に喜ばれる歩みをしていくものとなっていくために、祈りと御言葉と交わりと賛美を通して、ね、神様との関係を育んでいくものとなっていきたいと願います。祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。今日私たちは確信というものが私をいろんな縛りから解放を生み出すんだということを教えてくださって感謝します。その確信はあなたの御言葉によって与えられる。どうぞ神様、本当にいろんなこと、私は違いがあります。まず違いがあることを認めて、そしてその上でその違いを受け入れることができるものとなれますように、主にあって受け入れ、そして生きるものとならせてください。そして何よりも譲ってはならないこの救いに関する本質のことは決して譲ることなく確信を持って伝えていくものとならせていただけますように感謝をいたします。また祝福をいたします。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。御言葉を感謝します。では